はい、皆さん、6月7日は何の日ですか？
ちとげの誕生日です。
はい、そうです。めでたすめでたす。こうやってちとげの誕生日をお祝いするとですよ、1年経ったんだなって思いますよね。1年前のこのちとげのお誕生日お祝い会みたいなニセコイラジオも聞いてくださった方いらっしゃるでしょうか。あの時もかなりスペシャルな内容でお届けしていたのですが、2015年のちとげの誕生日はですね、正直私もどうなるのかよくわかってません。それでは参りましょう。ニセコイラジオ、キチトゲオエッジバース遠山奈緒です。ニセ恋は週刊少年ジャンプで連載中の小見直し先生の作品です。ちょっと動揺が隠せないよ遠山。今写真が出てきたんですけど、これは1年前にチトゲの誕生日をお祝いした時のニセ恋ラジオのまさにこのスタジオで撮っている写真なんですけど、あの私がフォークを2つ持って、あのちとげの顔が書いてあるというかプリントされてるケーキが、ホールケーキがあって、それとちとげのこのフィギュアを一緒にこう写っている写真なんですけど、ちょっとやだびっくり。作家さんどうです、こう1年経って遠山のお顔を見比べてみて、同じ成長はしてませんか？少し痩せたなとか、綺麗になったねとかないんですか？同じですね。人は一年じゃそんな変わらないですよね。しかも同じ髪型してますしね。そう、いつもラジオの時は私髪の毛結構長いんですけど、あのヘッドホンもこうつけながらやってますしね、髪の毛邪魔ってなるんで一つに束ねちゃうんですけど、そのまま写真撮ってますね。はい、本当だ、全然変わらない。さあ、ということでまた巡ってきました、こんなニセコイラジオなんでございますけれども、前回は、1時間超えましたね。とうとうニセコイラジオ超えちゃいましたね。いつもスレスレ1時間超えないぐらいなんですけど、ついに、まあ、ニセコイベストソングスのイベントの模様をね皆さんに聞いていただきましたから、妄想たっぷりだったでしょ。ね、あのそんなあのイベントには行けなかったけど、こうやってラジオで妄想聞けてよかったですっていう感想も皆さんからいただけたので、あ、よかったなって思います。そのせいか、そのせいじゃないですけど、今日は逆にわお、時間がない、もう猛ダッシュでもう行きたいと思いますね。今回は4文字はお休みにして、赤金髪ちゃんの第2話は次週にまたしたいなと思っております。さあさてさて、皆さん、単行本も18巻が6月4日に発売されましたというところで、この後にねゲストに来てくださるあのお方にいろいろお話聞いていきたいと思います。それではニセコイラジオスタート。パッパラッパー、パーそわそわそわそわ、早速ご紹介したいと思います。週刊少年ジャンプ編集部集英社のニセ恋担当、大月城さんです。
週刊少年ジャンプ編集部の大月城と申します。
はあ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そわそわカタカナ4文字でそわそわっていう感じですけど、
めっちゃ緊張しますねこれ。
あれ初ラジオなんでしたっけ？
いや初めてですね。
おお、どうですか？
いやもう本当映画とかでしか見たことないんで、
おラジオがこんな感じで撮っておりますけども、どうしよう、緊張が移りそう。
いや平気っす。
いやいや、もうのんびりとお届けしていきたいと思いますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あのですね、はい、いろいろと聞きたいこと、お伺いしたいこといっぱいあるんですけども、はい、大月さん は普段どんなことをされているのかっていうのが皆さん初めてだと思うので、はい、軽くなんとか自己紹介みたいなのしていただいてもよろしいですか。はい、
現在作品で言うとニセコイと、
はい、
今少しジャンプに帰ってきておりますナルトを担当しております。
ナルト、
はい、メインでこの2作品で、あと最強ジャンプの宇宙ハススケの車輪ガンという作品も、担当しております。
おー、すごい、この2大タイトルを
真逆な感じで
確かに
そうですね、もうバトルとラブコメっていう結構真逆のことをやってるので、まあでもすごい楽しくやらせていただいてます。
すごい、まあ、今回放送のタイミングでは、はい、6月4日にも単行本18巻と、はい、マジカルパティシエ小崎ちゃん1巻が発売になったよというところでございまして、はいはいはい、いやいやいや、今ここにモノ本の単行本があるんですけども、あー手に取っちゃった、手に取っちゃった、すごい、
2冊同時に、
はい、ね、こと収録のタイミングではちょっとまだ世の中には出てないタイミングなので、今初めて私見てるんですけども、はい、これまた、ね、表紙がマリカがセンターにいて、はい、チトゲ小崎がいて、はい、後ろにつぐみと本田さん
がいてっていう、そうですね、バトってます ね、
ね、
う
ん、こういう表紙もどうしよっかみたいな、こう相談して決めるものなんですか。
話をしたり、もう最初からこのイメージがあればっていうこともありますし、その時々によって違ったりしますけど、うん、
え、この表紙めくったおまけみたいな、はい、あ、ここにペッペッペラってしたらあ、見えちゃう、ここもここのページもそんな感じなんですか。
でもそこは結構もう小見先生が
自由に
自由に自由にというか、もうこういうのがすごいお好きな方なんで、キャラクターのいじりというか、
え、ちょっと予想してみていいですか、めくる前にどうなんだろう。え、マリカがこうちょっとバキューンみたいな手の格好してますよね、はい、でそのバキューンにやられた、なんかあー打ち抜かれたみたいな風にしてるちとげ小崎、そして後ろでなんかバトっているつぐみと本田さんが仲直りしているみたいな、はいちょっとそんなほのぼの展開を期待してちょっとめくってみます。
どうぞ。
パラ、あれあれあれ
ちょっといない、いない人もいますね。
そうですね、あれどこ行っちゃったのさあ、その真相は皆さんね、ぜひお手に取って見てみてください。はい、いろいろと、はい、リスナーの皆さんにも大月さんに聞きたいこと、はい、なんかありますかっていうふうに募集をさせていただきまして、
ありがとうございます。
いっぱい来ているので、
はい、
いつもはちょっと感想のコーナーと普通歌のコーナーと分けてお届けしてるんですけども、はい、もう一緒くたにザザザザッとお聞きしてもよろしいでしょうか。
はい、あ、はい、ぜひよろしくお願いします。
あ、ジョーさんジョーさん、
やべえ
うお、私でもこういう機会でもないとフルネームをお聞きする機会がなくて、はい、なんかジョーさん、あのこう字がゆずるっていう字なので、
はい、
ジョーさんなのかゆずるさんなのかまもるさんなのかいろいろ選択肢があって
よく、そうですね、
じゃあそんな流れでご紹介していきますか。
はい、
こちら普通おたにいただいてたものなんですが、はい、原稿というタイトルでいただいております。はいはい、都道府県はその他、
その他、はい、
ちょ、外国の方かもしれないですけどニセ恋勉強中様よりいただきました。はい、遠山さん、編集担当さん、こんにちは。
こんにちは。
いつもラジオ聞いています。今回はニセ恋の裏側に立っているかもしれない編集担当さんが来るということで、はい、こんな質問をします。毎週決まった時にジャンプの最新号が印刷されているでしょうから、はい、その時に必要な原稿を小見先生からいただき、印刷会社に送って印刷すると思うのです。その後印刷に使った原稿はどこに行くのですか。理由も教えていただけると嬉しいです。
は
い、確かに生原稿はなんかね、ニセ恋展とかそういうのもしやったらショーケースとかに入ってね、はい、なんか皆さんにお見せする機会とかもあるんでしょうけど、うん、普段はどのあたりにあるんですか。
すごい真面目な質問ですねこれ
でも気になりますよこれ、
はい、まず印刷会社さんにお渡しして、
はい、
でジャンプがすり上がっ
ったタイミングで戻ってくるんですね、担当の元に、うん、
はい、
でその担当が一時預かってコミックスを出す作業の際に、
はい、
まあ、皆さん例えばコミックスとか買っていただいている方とか、お気づきになられているかもしれないんですけれど、
はいはい、
ジャンプとちょっと違うシーンとかちょっと修正されてたりっていうシーンがあったりすると思うんですけど、それってまあ一回作家さんにお戻しして、基本的にはそれっきりというか、
はい、
もう先生のものなので原稿というのは、
はい、
そのままを開始する。で例えば原画展をするときとかに昔の原稿を掲出する際っていうのは、
はい、
基本的には作家さんからお借りするっていう形で、
あ、その時に改めて貸してください
くださいと、再び引っ張り出してきてくださいと。
え、でもじゃあ小見先生のお家にいっぱい原稿がブワーってなんか山積みになってるっていう感じなんですか？
そうですね、結構原稿持ちだと思います。まあ、あとは、まあ、一時的に預かってるっていうことはあっても基本的には返してるものが多いですね、うん、原稿に関して言うと。
でもニセコイってもう連載だいぶ何年とか。
そうですね、今173話まで終わったのかな、確か。
それの原稿が家にあると思うと床抜けそうですね。こういうのって20年、はい、30年連載が続いてる作品とかもあるじゃないですか、はいはい、そういう先生の原稿って、はい、なんかもう倉庫とか。
いや、もう倉庫借りるしかないですよね。
ですよね、はい、へー、すごい。あの編集担当さんのお仕事って、はい、なんか原稿をもらってで、はい、そこからどういうお仕事になるんですか？編集っていうのがなんか私まだいまいちよくどんなお仕事なのか分かってないんですけど、
原稿をもらってからっていうお話をさせていただくと、
はい、
原稿をいただきます、でその後に編集部に戻る、戻って、はい、まあ、コピーをします、その原稿ので、取ったコピー、まあ、19枚なり、まあ、17枚なり、まあ、その週の漫画のページ数っていうのがあるんですけれども、うん、
はい、
コピーに対して、まあ、吹き出しのセリフっていうものがあると思うんですけど、
はい、
そのセリフの大きさや書体
へ
っていうのを、まあ、決めていきます。
あ、確かにこうやって見ると書体が、あ、なんか叫んだりすると変わりますね。
ちょっと和っぽい書体であったり、強調する書体であったり、
あ、ホンゲルピギャーっていう今週で言うとそういうセリフとかはちょっとホラーっぽい字になってますね。
そう、少しホラーなミステリー調というか、
これを決めるのが大月さんのお仕事。
そうですね、
うん、
まあ、それとあと、まあ、ロゴであったりタイトルであったりっていうの
を、はい、
まあ、あと告知の情報などを入れていったり、 あと煽りですかね。
煽り、
煽り、その最初と最後についている、
あ、事後フェスティバルの予感ってなってますけど
そうです
これは大月さんが考えられたフェスティバルが起きるぜって思われたわけですね
めっちゃ恥ずかしい
いやでもこれ起きそうですね。
起きそうな、
楽しみですよこれは。全キャラクターがありがとうございます。じゃあ次の質問を聞いていきたいと思います。どれにしましょう。じゃあこれを、
はい、
愛知県にお住まいのザトニーアット千鳥牛様よりいただきました、は
い、ありがとうございます。
なおちゃん、大月さん、ほげーほげー、
ほげー
元気よくお願いしますほげー
ほげー
ありがとうございます今回は大月さんがいらっしゃるということで、今まで気になっていたことを質問したいと思います、
はい、
毎回小見先生はタイトルを4文字にしていますが、
はい、
毎回考えるのは大変なんじゃないでしょうか。小さな疑問ですみません、答えてくれると嬉しいです。
そうですね、結構4文字に絞るの大変なこともあって、
はい、
まあ、いつもどうしましょうかっていう話を、もう、まあ、もうほぼほぼ決まってる回とかもあるんですけど、
はい、
うん、この回なんか割とあっさり決まったかな、
うん、参拝っていうお正月のお話ですけど、はいはい、参拝
そう、この27号の回はあっさり決まった感じがします。
でもこんなに話数やってたらダブったとかね、なんかありそうですけど。
ググります、それは。
ググります
いやいや、ちゃんとしたリストがあって、
はい、あ、そうなんですね面白いことが聞けちゃいましたあ、なるほど。でもじゃたまに悩んだりすることも
ありますね。
一緒に考えてみたいな、
ま、そうですね、まあ、やっぱりその被るっていうこともありますし、
はい、
あのこれ前やっちゃったなっていうのも、あ、ってなったらどうしようかってなって、まあ、ちょっと悩むっていう、まあ、そんな めちゃくちゃってことはないですけど。
なるほど。じゃあ基本的にはスムーズに決まっていくっていう感じなんですね。はい、いやでも私もいつもこのコーナー普通歌で皆さんが4文字のタイトルをつけてくださるんですけど、はい、いやなかなかこう4文字でなんか収まりのいい言葉って限られてくるから難しいなって思いますもん。
4文字難しいですよね。
ですよね。
小文字とかもダメじゃないですか。
あ、修羅場とかも。
そう、あ、修羅場は OK かな。発音的には4文字なんだけどみたいな、うんうん、
蝶々とか、
そうですね、蝶々とかがダメなんですよね。
あ、そういうことか。こうやって考えるとやっぱ難しいですね。
そう、結構難しい。いろいろ諸条件ありますみたいな。
なるほど、ありがとうございます。ではではでは、お次は、東京都にお住まいの女性の方、
はい、
みゆゆあとつぐみおし様よりいただきました。
はい、ありがとうございます。
ちょっといいですか。
はい、
ここでちょっと気になったんですけど、富山、
はい、
来ていいのか分かんないんですけど、大月さんは、はい、推しキャラはいらっしゃるんですか。そういうちょっとこうラジオネーム聞いてあっと思ったんですけど、
はい、ジャンプ紙面で暴露してしたことが一回あってですね、実はニセ恋を担当する前になんですけど、
はい、
そのグッズのプレゼントページがあって、
はいはいはい、
で、まあ、そこでたまたま僕がニセ恋のグッズ会の担当だったので、
うん、
まあ、前の担当の斉藤っていう、まあ、人間を使って、
はい、
ちょっと寸劇みたいな4コマ、4コマというか2コマみたいなやつを作ったんですけど、
はい、
で僕がつぐみって言ってました。
あ、ゆうゆうさんと一緒のつぐみ推し
で、つぐみ推しの僕と、
はい、
あの、まあ、斉藤が、まあ、別の、はい、あの、キャラクターを推してるので、なんか胸ぐらをつかみ合うっていう、
う
わアホみたいな
戦いじゃうこらーってなってたんですね。
お互いにその罵り合うっていう
2コマ。え、つぐみのどんなところがキュンと。大月さんは、はい、あのさっき打ち合わせをしてて、はい、ちょっと S なのかなって思うところが富山多々あってあれ、その S 心を持ってる大月さん的にはちょっとつぐみを支配したいなみたいな思っちゃったりする感じなんですか。
はい、そのギャップがあるというか、
あ
まあちょっとその、いや、なんでもないです。
ちょっと照れないでくださいよ照れるとなんか富山が恥ずかしくなるじゃないですか。
まあ、要するにちょっと
ちょっと
まあギャップがあって、まあ、こういう子が、まあ、自分のこと好きになってくれて、
はい、
可愛らしくなってくれたら嬉しいなっていう、
は
い、
そうなんですね。大月さんいいんですよ、あの打ち合わせの時みたいにもうちょっとこうストレートに言ってくださってもいいんですよ
その小学生のリスナーの方もいると思う。
あら、皆さんも大丈夫です。私も普段ペロペロとか言ってるんで大丈夫です大丈夫なのか分かんないですけどじゃあみゆゆあとつぐみおいし様の、はい、メッセージ読みたいと思います。はい、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。今回ゲストにニセ恋の編集担当さんがいらっしゃってるということで、
はい、
メールを送ってみました。
はい、
私は将来編集者になって、
はい、
少年ジャンプなど漫画の編集をしたいという夢があります。
はいはい、
そこで編集者はどうやって毎週漫画を作っているのか知りたいです。
はい、
またできたらどうやったら編集者になれるのかも教えてください、よろしくお願いします、という、
はい、
うん、さっきおっしゃってた以外になんか編集さんのお仕事ってあるんですか。
編集者はあとはもう打ち合わせですね。打ち合わせばっかりです。本当にそれこそ、漫画家の先生との打ち合わせもそうですし、
はい、
まあ、いろんな、企業の方であったりデザイナーさん、まあ、単行本の、想定を作ってくださる、デザイナーさんであったり、まあ、その紙面構成、
はい、
あの記事ページの紙面構成を考えてくださるデザイナーさんであったり、まあ、それこそ、まあ、いろんなその他にもいろんな企業の方との打ち合わせっていうので日々過ぎていきますという形で、とにかく打ち合わせ、まあ、人と喋るのが、まあ、好きであったりできるっていうのは割と大事だったりするのかなと。
打ち合わせって、
はい、
声優だとあんまりしたことがないというか、
はい、
まあ会って半年に2回とかなんですけど、
はい、
編集さんはそれこそ週にどれくらい打ち合わせされるんですか。
もう本当担当次第だとは思うんですけど、まあ、担当作品であったり、
はい、
まあ、自分が今何やってるかっていうことにはよるとは思うんですけど、まあ、2桁は多分いきますねいや、もう全然それは
2桁週にですか。
そうですね、それはもう本当にいろんな打ち合わせがあるっていうのもあるんですけど。
え、じゃあ今日もこのラジオの前後とかで打ち合わせあったりするんですか。
はい、あ、そうですね。
うわ、
まあでもそれは多分編集になると普通、
じゃあすごい、あ、なんか私だったら緊張しちゃうなと思うんですけど、はい、強いハートがやはりないと。
あ、まあそれはもう強いハート、まあ大丈夫だと思います。
慣れ次第で。
慣れだと思います。
あ、そうなんですね、はい、編集者さんになるためにはまずもう編集、
はい、
どうしたらなれるんですか。
一応集英社の場合っていうので話させていただくと、はい、多分その、はい、自分のこだわりとか好きなものがあるっていうことですかね。でそれに対して自分の視点っていうものをきっちり持ってる人なのかなっていうのはなんとなくあるというか、まあ、すごい例えば、まあ、僕の同期とか、
はい、
まあ、内定者とかいろいろいるじゃないですか、
うんうん、
でそういうのがなんか、まあ、なんかこいつちょっとこういうのを喋らせたらうるせえなみたいな、もういいよみたいな人たちばっかりなので、
もう、
まあ、結構多分その何かに対して、
はい、
まあ、夢中になってそれに対して語れたり、まあ、喋ったり、まあ、喋り出したら止まらないみたいな人が向いてるのかなと。まあジャンルは本当何でもいいと思うんですけど、
そういうのをこう面接とかで聞かれるわけですね。
そうなんですよ。だから本当好きなことしか喋ってないなとか結構思ってました。
ちなみに大月さんはそういう時に何をこう語られてたんですか。
麻雀とサッカーと、そう、まあ、あと漫画好きだったから、まあ、その漫画の質問が来たらそれに対して答えてたって感じですかね。
めっちゃこうインサイドアウトサイドで、アウトだかインドアアウトだ、いや内側外側になっちゃった。すごいですね、インドアでアウトドアで両方入ってるってなかなか。
あ、まあでもマージャンもサッカーもやっぱ男の子なら大好きかなと。
確かに。へえ、好きな役とかは。
そうですね、好きな役スワンコタンキーですかね。
おはあ、もちろん私浅香さんが、え、トヨさんわかるのみたいな感じ。わかりますよ。え、スワンコってすごくないですか。作るの私作ったことないですよ。
いや、スワンコは作れますね。
本当に、
まあ、比較的やっぱスーアンコウと国士は出やすい役として。
私もすぐ分かりやすいチートイツとかに行っちゃうんですよね。
うちの母親と同じですね。
ああ、そうなんです。
女性はやっぱチートイが好きという、なんか一番喋ってますね、うん、なんか。
いいんです、もうこういうことですね。好きなことについて熱く語るっていうことですね。ちょっと小学生中学生リスナー分かんなかったかもしれないですけど、大きくなったら分かるきっと。さあお次はですね、はい、エモタイと都道府県その他から送っていただいているフィリピンバナナ様よりいただきました、はい、富山さん大月さんほげーほげー、あ、そんなつぶやくようにそんな耳元でささやくように、もっとここにほら、あのメールにも大月さんもご一緒にって書いてあるんで、ぜひご一緒に、
あ、はい、
ほげー
ほげ
ー。毎週ニセ恋楽しく愛読させていただいております。
ありがとうございます。
小見直し先生の担当に疲れて、
はい、
一番嬉しかったこと、そして一番大変だったことは何ですか、うん、という。
なるほど、一番嬉しかったこ と、
いう
と、
はい、
あの小見先生の、ですね、作品で、前の作品で恋の神様っていうタイトルの、
はい、
作品があったんですけど、それ僕が確か高校生の頃ジャンプを読んでいて、
はい、
お、面白いなって思って、
うんうんうんうん、
この作家さんのなんとなく印象に残っててっていう、はい、で、はい、まあ入ったら小見先生の担当になったっていうのがあって、
めっちゃ嬉しいですね。
めっちゃ嬉しいっていうか、びっくりしました。やっぱその実感がない、まあ、もちろん嬉しいですし、
はい、
やったぜっていうか。
え、だって出版社さんに入っても、はい、例えばその中で編集者さんになれるかどうかっていうのわからないわけですもんね。いろんな部署があるんですよね。
そうですね、セクション編集のなんだ、他の女性誌であったり、まあ、営業とか、うん、もちろんその編集以外の仕事っていうのもあるので、
はい、その中で編集者さんになって、
はい、
さらにいいって思った先生の担当になれてってすごいご縁ですよね。そしたら、
そうですね、すごいご縁だし、すごい幸運なことだと思います。
その中で一緒にお仕事してみて、
はい、
大変だったな、これは大変だったみたいな。
最近で言うと千棘の引っ越し会のオチ、
オチ、
まあその単行本の話になっちゃうんですけど、
はい、
はい、内容もそうですし、まあ、キャラクターの気持ちであったり、どういう心の動きをするのかっていうことであったりっていうのは結構悩んで、
でもあのこの間、
はい、
あのちょっとラジオで告知するタイミングがうまくつかめなくって、
はい、
言えずじまいだったんですけど、
はい、
カットっていう雑誌、
はい、
あのご覧になった、ね、リスナーさんもいらっしゃると思うんですけど、これインターナショナルインタビューマガジンということで、あの嵐の相葉雅紀さんが、はい、表紙を飾ってらっしゃる、はい、本当に各方面の著名人の方のインタビューが、
はい、
うわーっと載ってる中にニセ恋がこうピックアップされていて、はい、で公式のこうムック本とか以外で、はい、小見先生がこうインタビューで答えられたのは今回がこのカットが初めてっていう、
うんうんうん、
あのインタビュー私も読ませていただいたんですけど、はい、最初ラブコメが苦手だったっていう、
はい、
こう自分の中でロジックを組み立てて、
はい、
どうやったら見てる方に楽しんでもらえるかっていうことをものすごくその感覚じゃなくて、うん、あの論理的に考えて書かれてるっていうのが印象的だったんですけど、うんうん、そういうのってこう一緒にお仕事してて感じたりしますか？
あ、そうですね、ものすごい読者にとってどう見えるかって望まれてるのか望まれてないのかっていうこととか、はい、まあ、まずまあ自分の好き嫌いとかも当然あると思うんですけど、まあ、それよりはまずはまあ、あのより多くの読者の方に読んでもらうためにっていうところを考えたときに、
はい、
そのまあ、ある意味そこの理論的な部分であったりとかっていうのと、結局理論と感性を混ぜて作るっていう感じで、
はいはい、
やられてます。
そのキャラクターのこともそうですけど、
はい、
あの私は全然漫画初心者なんでわからないんですけど、あのさっきその小見先生の漫画読みやすいって、
はい、
あの大月さんがおっしゃってたのもすごく印象的で、
はいはい、
そういうのもなんかあるんですか読んでて？
そうですね、まあ、視線の誘導であったり、結構漫画って、
はい、
右から左といって、でその後、まあ、下に下がってまた右から左っていうのを、
はい、
繰り返していくと思うんですけど、
はい、
逆 Z というか
逆 Z、 そうですね、うん、確かに、うん、
多分吹き出しの置いてる位置とかキャラクターの置かれてる位置とか、まあ、カメラのアップなのかロングなのかっていうのも含めてすごい、あの全部読みやすいように計算されて置かれているので、
へー、でもそれはあの私も感覚ながらですけど、
はい、
あのなんか小見先生のこのニセ恋って、はい、読んでてなんかアニメを見てるように、うん、なんかこうキャラクターがめちゃめちゃ動いてるような感覚で見れるというか、なのでなんかよりその漫画とアニメのこう親和性みたいなのもなんか演じていて感じるんですよね、
うんうんうん、
なるほど、ありがとうございます
、はい、
お、次がラストのお便りになります、
はい、
あ、この間放送になったマジカルパティシエ小崎ちゃんのお話です、
はい、
千葉県にお住まいの 2M さん、お疲れ様です様よりいただきました、
はい、
遠山さん、そして担当の大月さん、こんにちは。
こんにちは。
ニセコ、いや、マジカルパティシエ小崎ちゃん見ました。原作のおまけの部分だったのでまさかアニメ化されるとは思わなかったです、
はい、
小崎ちゃんのオープニングマジカルスタイリングは前回遠山さんが言ってた通り本当にワンクールできそうなオープニングでしたね。まさかオープニングでしとげとつぐみがリアルファイトを繰り広げるとは驚きました。本編も驚愕のハイペースで進みましたが面白かったです。さて今回は大月さんがゲストということで一つ質問があります、
はい、
単行本8巻から始まったマジカルパティシエ小崎ちゃんですが、
はい、
このシリーズは小見先生とどのような打ち合わせをして生まれたものなのでしょうか？
そのマジカルパティシエ小崎ちゃんが生まれた時は、
はい、
まあ、僕が担当ではなかったので。
わー、そうなんですね。
前担当の斉藤という男が、
うん、
魔法少女ものが大好きな男が、
そうだったんですか斉藤さん、
いうわけなんですよ
へー、あの斉藤さんはあのこのニセ恋ラジオのリスナーさんの中にもあのご存知の方多いと思うんですが、あの街遊びであの、はい、徳島に公開録音で伺った時に一緒にあのゲストで出てくださった、はい、あの方が前担当の斉藤さん。
前担当の斉藤ですね、
はい、はい、なのですよ皆さんはい、好きだったんだそうだったんですねへー、
そこからそう夢と希望が詰まった物語が生まれたということ
で。おー、なるほど。でもこうおまけだったものが今やもう単行本としてスピンオフで 描かれているという、まあ、こちらも6月4日にね発売になっていますけども、そうで2巻は To be continued っていうことで、もう発売されるのみたいな感じもありますけれどもね。
そうなんです、もうすごい可愛いですね
本音が可愛いですよね、うん、これがこうアニメ化されて、はい、見ていかがでしたか。
舞子の気持ちがすごいわかるな。
あー、うん、確かに。いやでもいいですよね。
そう、滅ぼさないでやってくれよって思います
でも私も漫画読んでて、はい、ルーリンさんに、はい、もう変身のたびに裸になるのは恥ずかしいからもう変身したくないですって言った時に、はい、こう筒みたいになってるカーテンみたいな、
はいはいはい、
フラフープにカーテンがついてるみたいなやつ、はいはいはい、あって、あ、これなら大丈夫って言って変身してビャーってなるの私大好きです。
風がこうなびいたかのようにこう
、はい、結局そうなるんかいっていうのがすごい好きで、うん、あとオープニングとかもめちゃめちゃ気合の入ったオープニングいかがでした。
いや、マジかよって思います
マジかよ、
マジかよって、いや本当にいい意味で
マジかよ、かっこ褒め言葉って、
褒め言葉みたいなすげえな、でももう本当にありがたい話ですよ。
一話限りとは思えぬ、
うん、いや豪華さがすごいなと思います。いや本当にありがたいことです、本当に。
いや私も見ててめちゃめちゃ心躍りましたし、小崎ちゃんも可愛いですし、小崎、
はい、
ちとげ、マリカがこう魔女っ子になるじゃないですか、はいはい、でその前にみんなメガネかけてるじゃないですか、はいはいはい、あれの地味子感がすごく好きで、
なんかギャップになってていいですね。
かわいい
魔法少女は、そうかメガネかけてなきゃいけないんだなってなんか思いました、うん、
変身前はやはり、うん、いろいろと珍しい一面がいっぱい見えて、個人的にはちょっとマジカルゴリラちとげちゃんっていうのがですね、はい、意外とゴリラがリアルで胸元の
そうですよ一人だけちょっとデフォルメ効いてないぞみたいな
そうなんですよ、あれおかしいなってそう、でもね本人のこう適性によって服が変わるっていうことだったので、うん、まあしょうがないなって、
まあ、ハートマークあったりするんでちょっと可愛らしく、
ハートマーク、
ちょっとここにハートマークが、
え、どこですか。あ、ゴリラの、あ、ほんとだ、ゴリラのこう左眉毛っぽいところにハートがついてますね。本当だ、
地味に
地味 に, 地味にこんな工夫 が,
工夫が、
わ、これは気づかなかったです。ちょっと皆さんアニメとそれから単行本と合わせて
ちょっと見比べて、
はい、見てください。さあということで、メールの方は今回以上ということで、はい、いろいろと質問答えていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
次のコーナーも大月さんにはお付き合いいただきたいと思います、はい、お願いします。以上、おしまい。似てこいラジオ。偽物。勝率3割7分5厘の私、遠山奈緒が偽物仲間を探し当てます。野球でいうと相当打つバッターなんだけどって、え、
いや結構3割7分5厘だったら相当いいバッターです。
やったやった
絶対チームに欲しい。
本当ですか、はい、あ、じゃあちょっと一球団に一遠山今回は大月さんが出題してくださるんですか。
はい、
なんと
偽恋の設定の嘘を見抜いていただければなと。
ほー、偽恋の設定ですか。ここに今4択ありまして、
はいはい、
なんかタイトルっぽいのがいろいろついてるんで、はい、ちょっと今さらっと読み上げますね、
はい、
その1、ちとげの裏設定とアニメのオープニングについて、
はい、
2、小崎と春ちゃんには実は、その3、立花マリカの設定について、丸4、立花マリカの名字についてっていう4択になっておりますが、
はい、
じゃあちょっと順番に上のその丸1、ちとげの裏設定とアニメのオープニングについて、
はい、まあこれ今のあのニセ恋第2期のオープニングで、はい、ちとげは自転車に乗ってないと。
ほー、
まあ、結構あのラクがこうガーッと滑走して、
はい、
まあ、春ちゃん助けてっていうあの、まあ、オープニング映像になってると思うんですけれども、
そうですね、
はい、まあ、あれはチトゲは、まあ、運動神経抜群っていう設定なんですけど、
はい、
実はあの自転車に乗れないっていうのがその1。
なるほど。
でその2で、
はい、小崎と春ちゃんには実は
これは
というのは
最初姉がいる予定だった。
あ、小崎ちゃんが長女じゃないっていうことですか。
そうですね。小野寺三姉妹の予定だったと。
なるほど、
はい、
で、え、はい、
はい、
でもその設定にしようと思ったけどやっぱやめた二人にしようでしたっていう、はい、これが決定になったっていうこと。
まあそのもともとゆいっていうその原作の方には出てきているキャラクターが、
はい、
まあキャラクターの元となったキャラクターがその小野寺の今の姉妹のお姉ちゃんと。
あ、ゆい姉ちゃんはゆい姉ちゃんでも誰の姉ちゃんだったのかっていうことだったんですね、
はい、は
あ、なるほど。そしてその3、立花マリカの設定についてというのは何ですか。
まあこれもそのボツになった設定というかあれなんですけど、
はい、
マリカは最初ちょっと吐血キャラだったと。
あー、確かに、まあ、病弱っていう設定は今もありますけど、
まあしかし、まあ、そんなよく血入ってたらヒロインやってらんないだろうということで、はい、ちょっとまあこちらの方はお蔵入りになったと。
なるほど、ありそう。そしてまたまた立花マリカについての丸4なんですが、こちらは名字についてということで、
はい、まあ、マリカはちょっとその、まあ、警視総監の娘ということで、
はい、
ちょっとなんか財力的にもありそうな感じなんですけど、まあ、そこのお嬢様感を出すためにもともと名字が歌集員だったと。
歌集員？
歌集員
どういう字ですか。このいいですね、ラジオなのに文字で説明してくださるっていうのが
しまった、口で言わなきゃいけなかった。
これはなんて説明すればいいんだ
ろう。画商の画
画に集
集まる、まあそうですね、うん、舞妓集の集に、舞妓
集に病院とかの院、
院ちょっとやりすぎかなみたいな
あ、画集院ってもなかなか聞かないですけどね。へえ、なるほど、この4つということで、はい、でも3つは本物なんですよね、
はい、3つは本当で、
はい、どれだろう。でもなんかどれも結構信憑性高い感じのするネタですけど、でもこう千鳥のちょっと自転車に乗れないギャップっていうのは、あ、なんかニセ恋らしくて可愛いなって思うんで、うんうんうん、これは私本物だと思うんですよ、うんうんうん、でその2、小崎と春にはお姉ちゃんがいたっていうのも、はい、なんかそのゆい姉ちゃんっていうのを聞いて、あ、そう言われてみると、うん、なんかこう髪の色とか、うん、なんかそのおっとり癒し系の空気感とかっていうのも、あ、近しいものがなんか名残があるな、うん、面影があるなと思って、これもありそうって、うん、だから3、4のマリカに関するののどちらかが偽物なんじゃないかなと思って決めました。
はい、
偽物なのは、
はい、
その4、マリカの名字は画集員だった。
すいません、それは正しいんです。
あー、でもなんか嬉しい、こんなに優しく不正解を告げられて嬉しい。普段ちょっとこのラジオ不正解の時すっごいバッサリ不正解ってなるんで、なんかすいませんって言われながらちょっとやんわりとして嬉しい。あ、ってことは1から3なわけですね。
はい、そうですね。
じゃあ3ですか、トケツキャラだった。
いやいや、それも正しいんです。
嘘。じゃあ2のゆい姉ちゃん
それも正しいです。
チトゲですか。
もうチトゲは多分自転車乗れんじゃないですかね。
乗れるんですね。
はい、
クサッカさんに指さされて笑われて悔しい。じゃあたまたまオープニングで自転車に乗る描写がなかったっていうだけなんですね。
そうですね。
え、でも、はい、あれ千棘って単行本で自転車乗ったりしてましたっけ、
うん、確かない、
確かない、
確かないはず。
じゃあ乗れないんじゃないですか
っていう話もちょっとさっきしてました
わかんない、まだ正解わかんないですよ。
そのまだちょっとこれからねどうなるかっていうのは。
でも現状はこの1がない設定ということですね。なるほど。お前もこれ小見先生聞いてくださっていると思いますのでちょっとどれを正解になるかっていうのをちょっとあとは小見先生にかかってる、
あとはもうそうですね神の意味を知るというか、
はい、わかりました。うわー、でもめっちゃ興味深いお話いっぱい聞けましてありがとうございました。実はですね、はい、大月さんはこの偽物のコーナーまでということになっているのですけども、はい、なんとあの聞くところによりますと小見先生からお預かり物があるという噂が、はい、何でしょうか、はい、
ちょラック人形
あラック人形あここでラック人形ってあの偽恋フェスであの使ったあの小道具なんですけども、え、あのまだあれ在庫いくつぐらいあるんでしたっけ。
20個ぐらい、
スーパーラックンと普通のラックン合わせて20から30
ありますね。
なるほどなるほど、はい、それを
ちょっとあのリスナーの皆さんに
あら
プレゼントさせていただこうかと。
よろしいのですか、はい、あれでも小見先生が持ってくださってたんですね。
そうなんです、あの預かってたみたいです。
あらあらあら、ちゃんと小見先生分は抜いてありますか。
あ、それはもちろん
大丈夫ですか、
はい、大丈夫です。
じゃあ、いただいたラジオにいただいたものは全部こうリスナーさんにお配りしてしまっても、
はい、
ありがとうございます。ぜひぜひ。なるほど、じゃあどういう風にこう皆さんにプレゼントしていくかっていう方法をちょっと改めて考えて皆さんにお伝えしていきたいと思いますので、楽しみに待っていてください。ということで大月さん本当に今日はありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
妄想、趣味が妄想の遠山が本編に負けないくらいの甘々ストーリーを妄想するコーナーです。思い出しましたよ、さっき大月さんとお話ししていて、小学生リスナー中学生リスナーがいる、いらっしゃる、分かってた、お便り読んでいたから今までも、けど私何も気にしないでクンクンクンがあーペロペロって言ってたけど大丈夫だよねそれよりうちの親が聞いてるって方が大丈夫ない。さあということで、前回の最後にひとしくんがねまさかの登場よーよーよーって来ましたけど、まさか私もひとしくんがあんなキャラ付けになるとは思いませんでした。土壇場で出てくるものは何が出てくるか分かりませんね。すんごい軽いやつが出てきましたけど、うん、まあヨーヨーって言って出てくるのは一期のニセ恋ラジオでもね、そういえばいたなって思いますけど、ヨーヨーお二人さんよくっついちゃいなよみたいな出てきましたけど、あいつがひとしだったのかっていう長い長い伏線を拾った感じもございますが、さあ今日はちょっと出てこないんじゃないかなと思っております。この設定なんでね、福岡県にお住まいの毎日レトルトカレー様よりいただきました。初デートで遊園地に来たういういしいカップル、夕日が見える時刻になり観覧車に乗る、いいですねベタで、最初は向かい合って座っていたが男の子が隣に座れよと言ってテンテンテンというお題でございます。今回はお名前もいただいておりまして、男の子が友和くん、女の子が真央ちゃんということになっております。このネタいただいて思い出したんですけど、アニメジャパンでコウキさんと2人でこう公録でやった時に似たようなネタをやったなって、ただあの時はコウキさんのおかげで、コウキさんのせいでときめく終わりにならなかったので面白い感じになってね、それはそれでよかったんですけど、あれ富山のご所望のやつじゃないってなったので、今日はときめけるやつをちょっとやってみたいなって思い、ちょっとこちらを採用しました。 ではあとそうだこれ大事なんです。今日せっかくね先ほどまでゲストで大月さんにいらしていただいていたじゃないですか。でやはりこう編集さん目線としてこんな設定があったらいいんじゃないですかっていうのがあったら教えてくださいって言ってさっき一ネタいただいたのです。それを交えてお届けしたいと思います。どんな設定をいただいたのかはまた後ほどこれがそうなんじゃないかなとか思いながら皆さん聞いてみてくださいね。では申します。友和くん今日は遊園地一緒に来られて楽しかった。本当にありがとう。あいや俺の方こそ真央と一緒に来られて嬉しかったよ。いい思い出ができたと思う。あそうだそろそろ夕日が綺麗に見えるんじゃないかな。
え本当？
あほらだんだん高くなってきた。後ろを振り返ってごらんよ。
えちなオレンジ色の夕日がとてもキラキラしてて綺麗でげすね。はあ。
マオ、そんな姿勢で見てると疲れるだろ。こっち来いよ。
え、そんな、いいですよ、いいですよ。
いやいや、隣座れよ。
じゃあ、お邪魔するでげす。よこしょ。ドキドキ、ドキドキ。はあ、肩が触れ合う。はあ、私のこのドキドキが友和くんに伝わってしまうのではないでしょうか。うーんドキドキはっはっはっはっはっはっはっ
あれ魔王風邪でもひいた。
あいや違うんです。これは衝動的に出たもので
まだこの時期夜は冷えるよな。俺のジャケット貸すよ。さ
あ、友和くんの香りがする。あ、そして一日遊びまくった汗の香りがする。あそ、あそあそあそ。あ、でも友和くんの汗の匂い嫌いじゃないな。なんだか友和くんに包まれてるみたいだな。友和くんに包まれてみたいな。
あ、そういえば魔
王。ん？何？
この観覧車って頂上でキスすると二人の願い事が叶うんだって。
やだ恥ずかしい。そんなほら観覧車ってあれでですよ、ほら上のちょっと上の人とかちょっと下の人とかに窓の中の様子が見えちゃうから。そんなダメだよキスなんて恥ずかしくてできない。
こっち向けよ。
ほうよ。え、何するの？片手で頬を挟まれて変な顔になってる。
そんな変な顔してるマオも可愛いよ。大好き。
チュッ！ほこ
ー！ちら。あ、窓が。ガラスが反射して大月さんの顔が見えない。あ、あ、マネージャーさんと目が合った。恥ずかしい。どうしよう。帰りたい。大月さん、どうでした？あ、素晴らしかったですか？あれ、え、何ですか？あ、ドキドキしました？これ、一本読み切りいけますかね？読み切り、どうですかね？あ、ちょっと少女漫画っぽすぎる。ガチ、ガチな感じがする。僕は、でも僕は好きですよ。フォローいただきました。ありがとうございます。そうか、ジャンプに乗せてもらうにはどういう風にすればいいんだろう。あとでちょっとコツを聞きたいと思います。以上、妄想でした。さあ、今回のニセ恋ラジオ、6月5日配信、すなわち、シトゲーバースデースペシャルということで始まりましたけれども、ここでね、皆さんにお聞きいただきたい！ね。皆さんに、そして、ちとげに捧げるこの一曲。イベントで、聞けなかったよ、行きたかったけど聞けなかったよ、っていう方のためにも、この私の歌声が届くといいな。歌います。遠山、このラジオブースで歌います。聞いてください。切り裂きちとげで、ブルースケジュール。 が大気分したいで天気は変わった太陽隠してまたその日差しをこの恋確かめた快晴だね雲のない思い認めたラスマイル君と向かうデートコーはカレンダーに大胆にはなれないみたい隣の二人寄せて返す進まない恋の渚
いただきましたのは切り裂きちとげでブルースケチュール from ラジオブースでございましたいかがでしたでしょうか。わーい、心を込めて楽しく歌わせていただきました。改めてちとげお誕生日おめでとう。今回はもうスペシャルでてんこ盛りでお届けしてまいりました。ちょいとね一言は今回カットというかなんというかもうねお話をいっぱいしてきたのでこれはまた次週にしましょうという感じになっておりますけども、引き続きネタは募集しておりますよ。さあさあさあ、あとは妄想ですよ。妄想、皆さんにさっき大月さんから設定いただきましてってお話をしたと思うんですけど、わかりました。どのあたりかわかりましたかね。これを今完全に思いつきなんですけど、皆さんにちょっと考えてもらって1週間で送っていただこうと、妄想のコーナー宛てに送っていただいて、でせっかくいただいたラッコン人形をその中で当たったよっていう方に送ろうかなって。だから皆さんちょっと考えて当ててみてくださいね。ちょっとどのくらいの方にプレゼントしようかなっていうのはまだ予定は未定なんでございますけれども、ちょっと皆さんのお便り読ませていただいて、どのくらいの方にプレゼントしようかなっていうのを改めて決めたいと思いますので、我こそっていう方を送ってきてください。はい、いやーでも普段なかなか聞けないお話いっぱい聞けましたし、なんか今回いろいろ皆さんもお月さんのお話を聞いてまた聞きたいことがね浮かんだかもしれないし、引き続きお月さんに聞いてみたいことを募集しますと言ったら、もしかしたら大月さんが近々遊びに来てくださるかもしれないですからね。はい、またいろいろと偽恋の裏側をお聞きしてみたいと思います。皆さんも楽しみにしててくださいね。ではダーリンまたねのお便りを選びたいと思いましょう。ダラララララララララララララダラララララララララララララ、山口県にお住まいの毎日ゴロゴーロ様よりいただきました。ダーリンまたねを片言な感じで読んでください。おお、わかりました。片言か、どういう片言にしようかな、いろいろありますからね。では皆さんまた来週お会いしましょう。ニセ恋単行本18巻とマジカルパティシエ小崎ちゃん1巻読んでね。お相手は切り裂き千鳥役の遠山奈央でした。ピロピロピロピロピロピロピロキチャーンカション、ダーリンまたね、ピロピロピロピロピロピロピロピロ。もっとファーストキスはロマンチックなのが良かった。なんでこんなわしづかみにされてちゅしなく、だって上の人とか下の人とか見えるしさ、ごねごね。マオ、そんなに怒るなよ。悪かったよ。ギュッ。あっ、この観覧車って頂上でキスすると二人の願い事が叶うんだって。叶うんだって。叶うんだって。
は？あの時、友和くんが言ってたのって、こういうことだったんだ。
え？どうしたの？魔王。
この観覧車って、本当に願い事が叶うみたい。はぁ、あ。友和くんに包まれてるみたいだな。 包まれてみたいな、みたいな、みたいな。願い事、叶っちゃったな。
え、マオ、言ってることがよくわからないよ。
うんうん、いいの。このまま一周するまで、こうしてて。ぎゅっ。
あっ。